に幽霊はまた言い続けた。もし私がたちの悪い幽霊であったらば、ヒンクマン氏より他の人の幽霊になった方がさらに愉快であると思うでしょう。あの老人は怒りっぽい人で、すこぶる巧妙な万里雑言を並べ立てる。あんな人にはこれまでめったに出会ったことがありません。そこで彼が私を見つけて、私がなぜここにいるか、また幾年ここにいるかということを発見したら、いや、と発見するに相違ありません。そこにどんな事件が出退するか、私にもほとんど見当がつかないくらいです。私は彼の怒ったのを見たことがあります。なるほど、その人たちに対して危害を加えはしませんでしたが、その嵐のすさまじいことは大変で、相手の者は皆彼の前に縮み上がってしまいました。それが全て事実であることは僕も承知していた。ヒンクマン氏にこの癖がなければ僕も彼の命について進んで交渉することができるのであった。こう思うと僕はこの不幸なる幽霊に向かって本当の同情を持つようにもなってきた。君は気の毒だ。君の立場は全く困難だ。一人の人間が二人になったという話を僕も思い出した。そうして彼が自分と同じ人間を見つけた時には、定めて非常に憤激するだろうということも想像されるよ。いや、それとこれとはまるで違います、と幽霊は言った。一人の人間が二人になって地上に住む。ドイツでいうドッペルゲンゲルの類は、ちっとも違わない人間が二人あるのですから、もちろんいろいろの面倒を生じるでしょうが、私の場合はまたそれとまるで相違しているのです。私はヒンクマン氏とここに同棲するのでなく、彼に代わるべくここに控えているのですから。彼がそれを知った以上、どんなに怒るか知れますまい。あなたはそう思いませんか？僕はすぐにうなずいた。それですから、今日はあの人が出て行ったので、私も暫時楽々としていられるというわけです、と幽霊は語り続けた。そうしてあなたとこうして話すことのできる機会を得たのを喜んでいるのです。私はたびたびこの部屋に来て、あなたの寝ているところを見ましたが、うっかり話しかけることができなかったのです。あなたが私と口を聞いて もしそれがヒンクマン氏に聞こえると、どうしてあなたは独り言を言っているのかと思って、この部屋へ伺いに来る恐れがありますから。しかし、君の言うことは人に聞こえないのかね、と僕は聞いた。聞こえません、と相手は言った。誰かが私の姿を見ることがあっても、誰も私の声を聞くことはできません。私の声は私が話しかけている人だけに聞こえるので、他の人には聞こえません。それにしても、君はどうして僕のところへ話しに来たのかね、と僕はまた聞いた。私も時々には人と話してみたいのです。ことにあなたのように自分の胸いっぱいに苦労があって、我々のような者がお見舞い申しても驚く余地がないような人と話してみたかったのです。あなたも私に好意を持ってくださるように、特にお願い申しておきます。何しろヒンクマン氏に長生きをされると、私の位置ももう支えきれなくなりますから、現在大いに願っているのはどこへか移転することです。それについてあなたもお力を貸してくださるだろうと思っているのです。移転？と僕は思わず大きい声を出した。それはどういうわけだね。それはこうです、と相手は言った。私はこれから誰かの幽霊になりに行くのです。そうして本当に死んでしまった人の幽霊になりたいのです。そんなことはわけはあるまい、と私は言った。そんな機会はしばしばあるだろうに。どうしてどうして、と私の相手は口早に言った。あなたは我々仲間にも競り合いのあることをご存じないのですな。どこかに一つ空きができて、私がそこへ出かけようとしても、その幽霊には俺がなるという申し込みがたくさんあって困るのです。そういうことになっているとは知らなかった、と僕もそれに対して大いに興味を感じてきた。そうするとそこには規則正しい組織があるとか、あるいは先駆地から順々に行くというわけだね。まあ早く言えば、理髪店へ行った客が順々に頭を買ってもらうというような理屈で。いや、どうしてそれがそうはいかないので。我々の仲間には果てしもなく待たされているものがあります。 もしここにいい幽霊の株があるといえば、いつでも大変な競争が起こる。またつまらない株であると誰も振り向いても見ない。そういうわけですから、相当の空き株があると知ったら、大急ぎでそこへ乗り込んで、私が現在の窮境を逃れる工夫をしなければなりません。それにはあなたが加勢してくださることができると思います。もし何時どこに幽霊の空き株ができるという見込みがあったら、まだ一般に知れ渡らないうちに、前もって私に知らせてください。あなたがちょっと報告してくだされば、私はすぐに移転の準備に取り掛かります。それはどういう意味だね、と僕は怒鳴った。すると君は、僕に自殺でもしろというのか。さもなければ、君のために人殺しでもしろというのかね。いやいや、そんなわけではありません、と彼は陽気に笑った。そこらには確かに多大の興味を持って注意されるべき恋人同士があります。そういう人たちが何かのことで意気消沈したという場合には、まことにおあつらい向きの幽霊の株ができるのです。と言っても何もあなたに関わることではありません。ただ、私がこうしてお話をしたのは、あなた一人ですから。もし私の役に立つようなことがあったらば、早速お知らせを願いたいというだけのことです。その代わりに、私の方でもあなたの恋愛事件については、喜んでご助力をするつもりです。君は僕の恋愛事件を知っているらしいね、と僕は言った。おお、イエス、と彼は少し口を開いていった。私はここにいるのですからね。それを知らないわけにはいきませんよ。マデライン嬢と僕との関係を幽霊に見張っていられて、二人が立ち木の間などを愉快に散歩している時にも、彼についていられるのかと思うと、それは君のよくないことであった。とはいえ、彼は幽霊としては、すこぶる例外に属すべきもので、彼らの仲間に対して普通に我々が抱くような反感を持つこともできなかった。もう行かなければなりません、と幽霊は立ち上がりながら言った。明晩もどこかでお目にかかりましょう。そうして、あなたが私に加勢する。私があなたに加勢する。この約束を忘れないでください。この会見について何事をか、マデライン嬢に話したものかどうかと、僕も一旦は迷ったが、 またすぐに思い直して、この問題については沈黙を守らなければならないと悟った。もしこの家のうちに幽霊がいるなどということを知ったらば、彼女はおそらく即刻にここを立ち去ってしまうであろう。このことについては何にも言わないで、僕も挙動を慎んでいれば、彼女に疑われる気遣いは確かにない。僕はヒンクマン氏が初めに言ったよりも、一日でもいいから遅く帰ってくるようにと念じていた。そうすれば、僕は落ち着いて、我々は将来の目的について、マデライン城に相談することができると思っていたのであるが、今やそんな話をする機会が本当に与えられたとしても、それをどう利用していいか、僕にはその準備が整っていないのであった。もし何か言い出して、彼女にそれを拒絶されたらば、僕は一体どうなるであろうか。いずれにしても、僕が彼女に一切を打ち明けようとするならば、今がその時節であると思われた。マデライン城も、僕の内心に浮かんでいる情緒を大抵は察しているべきはずであって、彼女自身も何とかそれを解決してしまいたいと望んでいるのも無理からぬことであろう。しかも僕は暗闇の中を無鉄砲に歩き出すようには感じていなかった。もし僕が汝を我に与えよと申し出すことを彼女も内々待ち受けているならば、彼女はあらかじめそれを承諾しそうな景色を示すべきはずである。もしまたそんな画料を見せそうもないと認めたらば、僕は何にも言わないで一切をそのままに保留しておく方がむしろましであろうと思った。